こんにちは。立て続きの台風により和歌山県では大きな被害が出ましたが、リスナーの皆さんのお宅はいかがでしょうか。それでは福士みなべ11月号をお声でお届けいたします。はじめに目次を紹介します。2ページ赤い羽共同募金、3ページテクテク取材日記、4ページデイサービスだより、5ページ自宅でできるリハビリ、6、7ページ福祉カレンダー貸し出し用福祉用具在庫情報、8ページ福祉お知らせインフォメーションです。表紙には清川保育所の親子遠足での子どもたちの素敵な笑顔が掲載されています。かわいいな、平和の中でこその笑顔と思ってしまいます。では順次ページ2ページから読ませていただきます。2ページです。みなべ町を良くする仕組み、赤い羽共同募金70周年記念、該当募金にご協力ありがとうございました。10月初旬から末にかけて赤い羽共同募金運動の一環として各地域の秋祭りにて該当募金運動を実施しました。該当募金にご協力をいただいた皆さん、該当募金活動にご参加いただきました福祉委員、民生委員、みなべ小学校の皆さんに厚くお礼を申し上げます。 ご協力をいただきました募金は地域の福祉活動に役立てられます。3枚の写真が掲載されています。1枚は東岩代八幡神社秋祭り、そして大桑前でのみなべ小学校ボランティアの皆さんが共同募金を呼びかけている様子です。11月5日は津波防災の日、世界津波の日です。津波防災の日とは、2011年3月の東日本大震災で甚大な津波被害が発生したことから、津波防災の意識を高めるために創設された新しい日本での記念日です。なぜ11月5日？安政元年1854年11月5日に和歌山県で起きた大津波の際に、庄屋浜口五両が稲村に火をつけることで早期に警報を発し、避難させたことにより村民の命を救った稲村の火の逸話に由来しています。世界津波の日も同日なのはどうして？2015年12月に行われた国連総会で、早期警報と伝統的知識の活用によって人々の命が救われた成功例にちなんだ日であってほしいとの願いに基づき、11月5日を世界津波の日として制定することになりました。海岸近くで揺れを感じたら高いところへ行きましょう。3ページです。みなべテクテク取材日記、地域を元気にしている人たちを訪ね、その活動や思いを紹介します。今回のテーマは命継ぎの 次に大切な水です。6年間西岩城の自主防災会長を務めた小牧博史さん。西岩城、井戸水を飲料水にするプロジェクトや炊き出し訓練を行ってきました。会長を退いた現在もロケットストーブを用いて地域の防災意識を高める活動をされています。今回は活動されている中で感じた災害時の水の大切さや今後の活動についてお話を聞かせていただきました。どのような活動をされてきたのですか？災害時の飲み水を確保するために西岩城にある井戸水の水質検査を行いました。また西岩城を4地区に分けロケットストーブを用いた炊き出し訓練も行いました。なぜ水質調査を行ったのですか？2004年10月23日に発生した新潟県中越地震の災害ボランティアへ梅の里救助隊の隊員として参加し、そこで命を守るために水がとても重要なことに気づかされました。ありがたいことに西岩城には井戸がたくさんあり、飲み水にしておけば災害時にも助かるだろうと思い調査を行いました。飲料水不適と分かった井戸は水中ポンプで沈殿物の汲み取り作業を行い水質完全に努めました。水が重要だと感じたのはなぜですか？水の大切さを被災者から伺ったこと、そして西岩城は水源地から遠く水道管がみなべ川を渡り千里浜や山中を通っているという事実を知り、災害時には断水し復旧にも時間がかかる可能性が高いのではないかと考えたためです。救援物資が届くまで水道が復旧するまでは自分たちで何とかするしかありません。地域のみんなに伝えたいことはありますか？水や食料を貯めておくことはもちろん、また水の配給時に使用する容器も用意しておきましょう。その他に自分自身の避難する場所を事前に把握し、避難所までの経路を最低コースは3コースは考えておくことが大事だと思います。今後はどのような活動をされたいですか？水の大切さを伝えつつロケットストーブを用いた炊き出し訓練や、希望者があればロケットストーブの作り方の講習会を行いたいと考えています。防災について一人一人が関心を持ってもらえるようにしていきたいです。ロケットストーブって何？使用済みのペール缶を利用して作ることができ、木くずなどを燃料に使い、災害時には炊き出しや暖房の器具として活用することができる優れものです。いいところは手軽で安価に作れる、熱効率が良い、煙や残灰が少量ということです。以上、朗読は山中でした。
津田より、悠々館の秋ということで昨年に引き続き運動会を行いました。今年も紅白に分かれての真剣勝負です。紅白の鉢巻きを身につけると早くも熱気ムンムンです。開会宣言の後準備体操を行い、すぐさま第一種目の競技綱引きです。普通の綱引きではなく、綱の先にカゴをくくりつけお手玉を入れられないよう早く綱を引く競技で、このように悠々オリジナルの種目で競い合います。その後も玉入れやパン食い競争といった競技をこなし、気がつけば勝負はもつれ、最終のくす玉割りで勝った方が優勝という大一番。普段は物静かな利用者さんも勝負となると目の色が変わり、おりゃ とくす玉めがけてお手玉を投げつけていました。結果は僅差で白組が勝ち、表彰状とトロフィーが白組キャプテンに贈呈されました。今年の運動会も大盛り上がりでした。平成29年九州北部豪雨災害義援金の ご協力ありがとうございました。平成29年7月5日から6日にかけて九州北部で発生した集中豪雨により被災された方々を支援するため、みなべ町共同募金会では、ハート館、ふれあいセンター、役場窓口に募金箱を設置し、現金を募集してきました。9月末までに皆様にご協力いただいた義援金は、合計12,703円となりました。これらの義援金は福岡県共同募金会を通じて全額送金させていただきました。皆様方のご協力誠にありがとうございました。地域で支える子どもの居場所、子ども食堂、社会福祉法人桃里では平成5年から紀の川市に児童発達支援センターや放課後などデイサービスを運営し、平成24年より地域貢献の一環として夏休み中の子どもの居場所づくりに取り組まれています。昨年からは地域の区民会館を会場にした子ども食堂を夏休み期間中に2回開催しています。みなで食卓を囲みいただきます。子ども食堂は法人役員が所属している地元のボランティアスタッフの協力を得て調理などを行うとともに、元塾教師による学習支援、元教授による工作指導など多くの人材および地域住民により支えられています。子どもが多くの人と関わり、学び、社会の荒波に負けない強い心を持てるようになることを目指して運営されています。お問い合わせ先、社会福祉法人桃里、電話 0736-66-0995 です。5ページ、自宅でできるリハビリ、肩こり編、肩こりにいい運動の巻、パート2。肩こりでは内臓疾患や頚椎疾患などでも起こってきますが、不良姿勢およびストレスなどで起こってくる肩こりに対しての運動療法を紹介させていただきたいと思います。今回は肩甲骨の周囲にある筋肉のストレッチングです。1、肩こりがある方の腕を斜め後ろに伸ばし、反対側の手で肩こりがある方の肩を押さえます。2、位置の姿勢を保ったまま首を肩こりと反対側に倒し、軽く顎を引きます。3、2の姿勢から顎を肩こりと反対側の方につけるように首を回します。少し筋肉が張るところで20秒間保持します。または2の姿勢から肩こりと反対側の耳を肩より前に出すように首を回します。少し筋肉が張るところで20秒間保持します。悪い例1、姿勢を保持するときに体が曲がってしまっている。悪い例2、姿勢を保持するときに肩が上がってしまっている。効果、 首から肩甲骨にかけての筋肉を伸ばすことで肩関節周囲の筋肉がほぐれ、肩や腕が動かしやすくなり、肩こりを軽減する効果があります。ポイント、あまり力を入れすぎないようにリラックスして行うようにしましょう。回数はそれぞれ3回程度行いましょう。頻度は1日 2、3 回行いましょう。注意点、あまり伸ばしすぎないように心地よい程度で筋肉を伸ばすようにしましょう。次回は作業療法士である井山香代子の便利な道具を紹介します編ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。譲ります、譲ってください。掲示板の譲ってくださいのコーナーには、ドライヤー古くても使用可能であれば大丈夫ですが掲載されています。使わないけれども処分するのはもったいない、でもいつ使う時が来るのかわからない、もし誰かに使ってもらえたら嬉しいと思うものはありませんか。みなべ町社協では譲りたい人と譲ってほしい人をつなぐリサイクル運動を行っています。家庭などでいらなくなった、また譲ってほしいと思うものをリサイクル掲示板で有効活用しませんか。対象品目、家具類、家電製品、介護、ベビー用品です。お譲りいただける方はみなべ町社会福祉協議会電話 72-5611 までご連絡をお願いいたします。6ページ、貸し出しを福祉用具、在庫状況、ハート館、平成29年10月20日現代、手動ベッド1、車椅子13、ふれあいセンター車椅子4、エアーマット12、体位交換マット3、杖5、松葉杖5、ポータブルトイレ2、シャワーチェア2、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用ベビーシート在庫状況、ベビーシート0、チャイルドシート1。数字で見るみなべ町の福祉、平成29年9月末現在、みなべ町人口13,094人、マイナス13、65歳以上の高齢化率3,983人、プラス4人、高齢化率 30.4%、 プラスマイナス0。ボランティア保険加入者数386人、プラス12人。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料、基本プランと天才プラン、 A プランのは350円、510円、 B プラン500円、710円。社協各事業所連絡先、ハート館芝447番地の2、事務所、ヘルパー、ケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 ファックス 72-5610、 悠遊館羽田 1444-1、 電話 72-5900、ファックス 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内にあります。事務所、ケアマネージャー、デイサービス、電話 74-3069、 ファッ ファックス 74-8013。7ページ、福祉カレンダー、2017年11月、配食サービス、ボランティア、7日、10日、14日、17、21、24、28、悠々館、1日、2日、6日、8日、9日、13、15、16、20日、22、27、29、30、2時、4日、11、18、25。11月11日は介護の日です。介護についての理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者とその家族などを支援するとともに、地域社会における支え合いや交流を促進する日です。8ページ、11月福祉トピックス。II キッズルームは4人が写っています。左から北道双葉春人くん1歳、東本庄岡崎あずさちゃん3歳、東本庄岡崎裕太くん1歳、東本庄小田大河くん1歳。お母さんから一言。みんなと仲良く元気に育ってね。今月の福祉キーワード、弁護士による無料法律相談。鈴木和正弁護士さんです。時11月28日火曜日13時30分から15時まで、ところ社会福祉センターハート館です。受付人数は6人程度。予約受付は11月1日水曜日からです。善意銀行だより。平成29年9月1日から30日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満注院に際し、東本庄小倉邦彦様、清川山本庄司様、山内山内健二様、羽田磯崎美佐子様、田辺市東洋田野信美様、谷口三森勲様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。台風が過ぎ、お天気になりました。やっと洗濯物もすっきり乾きますね。また少し肌寒くなってきましたので、暖かくしてお過ごしください。朗読担当は山本陽子でした。